はようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。今日は和精油を使って蚊に噛まれないようにするためにはどうすればいいのかということをですね、いろんなデータをもとにして考えていこうと思います。はい、もう嫌ですよね。今年は特に暑いからか、なんかセミが鳴くのもすごく早いですし、蚊もねブンブン出てきているところは出てきてますよね。市販品にはですね、いろいろと蚊に噛まれないように、蚊が近づかないようにするための虫よけの商品がですね、いろいろと並んでいますが、でも先日ですね、なんかテレビを見ていたところですかね、虫よけと書かれている商品の中には、よくこう人の血を吸ってくる一筋シマカとか、赤い蚊とかですよね、日本農園を媒介するような危ない蚊を避ける商品ではなくって、虫よけと書いていても、その虫が実はゆすり蚊という、いわゆる虫柱をですね立てているだけの、人の血を吸わないタイプの蚊を避けるためのものだったりするっていうのがですね、分かってちょっと衝撃を受けましたね。というのも、やっぱりこう虫よけっていう言葉のイメージって、メインになるのはやっぱり蚊じゃないですか。蚊に噛まれないようにするためのものというようなイメージですよね。で、それ以外の虫に関しては、例えばダニよけとか、ゴキブリが来ないようにするためのものとか、アリを避けるためのものとか、その特定の昆虫に対してはそれを書いている商品が多くて、それ以外の全般的な虫除けっていうと、やっぱりこうね、血を吸われないようにするためのものじゃないのって思ったりするんですけれども、意外とそこを全然ですね、こう消費者心理に寄り添ってない商品が多いんだということを見て、ちょっとびっくりしましたね。おそらくなんですけれども、特に100均とかで売っているこう虫除けバンドとか虫除けシールとかですね、ああいったものって、こうお子さんにつけてあげるものが、ね、ほとんどだと思うんですよ。保育園とか幼稚園とか外に遊びに行くときとかに、ね、虫除けの成分の中には DEET が含まれていて、体にはあまり良くないから、ね、そういったものを肌に直接ピュッピュッってこうスプレーしたら強力なのは分かっているけど、それを使いたくないから、虫除けシールとか、そういうその腕にね通すタイプのリングとか、そういったものをつけてあげたいなって思うこの親心をですね、見事に裏切る形となってて、ってちょっとショックだったんですよ。目的が違うと思って。でも作ってる方からすると、裏にちゃんとゆすり蚊が対応であるって書いてあるとか思うかもしれないですけど、それだとですね、ちょっと虫除けって使うのはやめてほしいなって思いますよね。さて、そんな中ですね、なんで蚊が人を吸いたくなるのかという研究がですね行われてますので、そこを見ていくとですね、結構面白いことが分かってきたというお話をしたいと思います。はい、研究レポートのタイトルは、蚊がなぜ人間の血を吸いたくなるのかを一筋シマカのメスの交尾数で検証するというタイトルですね。実験が行われたのは2014年の7月からですね、2016年の10月までがっつり2年間ね研究してあります。で、継続研究っていうふうにボーンと書かれているので、まだまだこれは研究の余地ありというか、その価値がある研究っていうことですね。で、これは京都教育大学附属高等学校の田上さんの研究なんですね。これ実験の動機がすごい優しくてですね、僕の妹は蚊に刺されると赤く腫れ上がり水ぶくれができる、だから刺された後はいつも保冷剤で冷やしている、なんとか妹を守るために蚊をコントロールする方法はないのかと思い実験を始めたということなので、なんて優しいお兄ちゃんなんだ、こんなお兄ちゃんが欲しかったってめっちゃ思いましたね。はい、で、実験の流れとしてはですね、足の洗浄の有無によって培養された足の菌を嗅がせた時に、一筋シマカのメスの交尾数がどう変化するのかということですね。ね、 で蚊の刺されやすさっていうのは足の洗浄の有無によって左右されるのかどうか、蚊の刺されやすさは靴下を履き替えることによって変化するのかどうか、蚊に刺されやすい人の足の菌と蚊に刺されにくい人の足の菌はどのような違いがあるのか、一筋シマカ以外の蚊も足の菌に反応して交尾行動を起こそうとするのかどうかということなんですよね。これね、なんでメスの蚊の交尾の数がどうこう言われているのかということなんですけれども、あの蚊のメスって基本的には一生に1回しか交尾をしないそうなんですよね。で、あの蚊のメスのお腹には受精嚢っていう袋があって、1回の交尾で一生分の受精に必要な精子を蓄えることができるそうなんですよ。でもこの田上さんが行った実験だと、人の足の匂いによって一筋シマカのメスが何回も交尾行動を起こすことが分かったそうなんですよ。でそれを元にしてですね、一部 NHK のガッテンですね、試してガッテンの協力を得て、自然界では珍しい一筋シマカのメスの複数回交尾の回数の変化によって、で蚊が人間の何に惹かれて血を吸いたくなるのかっていうのを検証したそうです。そうするとですね、過去の実験から妹さんの足の菌っていうのがこう無差別に選んだ28人の被験者の中で最も激しく蚊が反応した菌であるということが分かったそうなんですよ。で、田上さん自身の足の菌には蚊が一切反応を示さなかったと。で石鹸で足を洗浄すると培養された妹さんの足の菌を匂わせた時のメスの蚊の交尾数が大幅に減少するっていうことが分かったんですよね。だから足を洗ったら蚊に刺されにくくなるっていうのが分かったっていうことなんですよ。まあじゃあそうしたら蚊に噛まれやすい人は足を洗えばいいんじゃんって思うかもしれないんですけど、言ってもですね、外で足洗うってなかなかできないじゃないですか。でそこでね、一筋シマカの交尾行動にとって、最適な条件か、つまりめっちゃ、ね、足の匂いとか菌がある状態、この匂いを嗅がせた場合でも、同時に嗅がせた場合交尾を阻止してしまう物質を発見することにも成功したそうなんですよね。でその中で蚊の反応を完全に阻止したものなんですけれども、山椒と酢とティーツリーのオイルだったんですよ。これやっぱり蚊って匂いに、ね、誘われて人体にこうフラフラと寄ってきているっていうのが分かるってことですよね。でその中でも、試したものの中には、他にシャンプーでローズの香りだったり、あとはなんだろうな、お酒だったりニラとかニンニクとかもね試されてるんですけれども、そういったものを抑えてですね、山椒とお酢とティーツリーオイルに関しては蚊が全然ですね、交尾行動を起こさなかったということですね。個人的にはこの中にですね他の精油が入っていないのが寂しいんですけれども、同じ規模で実験をですねいろんな和精油でやってもらいたいなって思うぐらいの実験ですね。でも少なくとも山椒とかねティーツリーが阻止をしているということなので、例えば、靴下にですねこういったものを、混ぜたアロマスプレーをちょっとスプレーして、でそれを吐くとかね、そういったことで蚊に刺されにくくするっていうのは、十分考えられるのかなと思います。これがその芳香成分が蚊の嫌いな芳香成分であるっていうのも考えられるんですけれども、同時にこの山椒とか酢とかティーツリーっていうのは菌をですね、抗菌作用が強いものなので菌の増殖を抑えているっていうのも考えられますよね。なんか菌を殺菌する、もしくは菌の増殖を抑制するような芳香成分も蚊よけに使えるっていう可能性が幅広くなってきたってことですね。今のところですね、結構なんか最近よく出ているのがやっぱりアスナロの香りがですね、和精油のある暮らしのお店からもどんどん注文が増えてるんですね。もともとアスナロに関しては、建築資材としてですね、かなりヒバとかアスナロで建てた家っていうのは3年蚊が近寄らないとか言われたりしますけれども、 これはもうなんか完全にやっぱりその芳香物質としてツヨプセンっていう芳香成分が含まれているんですけれども、この成分のおかげでですね、まず蚊が近寄ってこないようになると言われています。ですのでね、こういったあの和精油を使っていただいた方が、もしかすると100均とかで買ったそのアロマシールですよね、アロマ虫よけシールみたいなやつとか、虫よけリストバンドみたいなやつとか、あとは何だろう、なんかキャンプのお供にみたいなんでこう持っていくタイプの吊り下げ式のやつに比べると、あのまだもしかすると効果があるかもしれないですよね。だって私たちが避けたいのはユスリカじゃなくて一筋シマカとか、ね、赤い家カとか、そういうね血を吸うタイプの蚊を避けたいわけなので、ね、こういったあの和精油を生活の中で活用していただくことの方が、あのディートを使った商品よりもお子さんたちに対しては安全ですしね、いろいろ使い勝手はあるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、アロマスプレーで虫よけスプレーを作っても効かないっていう声をたくさん聞きます。例えば、レモンバームとか、なんだろう、ゼラニウムとかも蚊よけになるって聞いたけど、あのアロマスプレー、蚊よけのアロマスプレーしていっても全然効かなかったみたいなことを聞くんですけれども、もしかするとやっぱりその濃度によるのかもしれないですね、香りの。でアロマスプレーにして、で肌に直接塗れるぐらいまでにしようと思うと、やっぱりどうしてもすごくですね希釈をしないといけなくなるんですよね。なので私のおすすめとしてはですね、ピタットアロマっていう精油を垂らす専用のシールがあるんですよ。あの裏に絶対にこう精油が染み込んでいかないっていうものなんですけど、でそのいうピタットアロマに、あの原液の精油をですね2滴ぐらい垂らしていただいて、でそれをですね、例えばズボンの裾の部分に貼っておくとかね、靴下に貼っておくなんてことをすると、あ、もちろん皮膚につかないようにですよ。そうすると結構香りがですね強いので、蚊が近寄りにくくなるんじゃないかなというのがあります。肌に直接つけるんじゃなくて、濃い原液のまま服にこう設置するっていうか、取り付けるっていうような感じですね。であとはそうですね、アロマスプレーにするにしても、少し濃いめの濃度にしていただいて、皮膚につけるんじゃなくて、でお洋服のですね目立たないところにかけていただいたり、例えばあの帽子にかけていただいたり、あるいはカバンとかですね、リュックのところにちょっとこう振りかけていただくと、皮膚につける薄い濃度よりは濃くなりますので、その分効果は強くなるのかなとは思います。赤ちゃんとかベビーカーでお散歩をしたりね、外出したりするときも、やっぱりその知らない間にね蚊に食われてるっていうとすごいかわいそうなので、かゆいしね、かゆいとも言えないし泣いちゃうしみたいな、お母さんもそれで大変だしってなっちゃうんですけど、赤ちゃんの移動に関してもやっぱりその赤ちゃんの肌に使えるよっていう虫よけだとだいぶ弱いと思うので、その赤ちゃんの周りにバリアを張るような感じで、例えばベビーカーのホロの部分に取り付けるとかした方がいいのかなと思います。あんまりね濃い香りをすぐ近くでずっと嗅がせるっていうのは良くないので、あくまでその周辺から蚊をいなくするというか、そういったイメージですね。ハンターハンターでいうと信長の縁みたいな感じ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、あの足の裏に潜む菌とそのね匂いが、蚊を近づけているんだよというねお話でした。それをどうやって防げばいいのかということで、いろんな可能性が出てきたわけですね。 あの靴下にそうやってあの精油の香りを仕込んでいくっていうのはですね、あの蚊を避けるだけじゃなくて足が臭くなっちゃうよっていう人にとってもですね、あの変にフローラルな香りじゃなくって消臭の方向にね持っていってくれますので、やっぱりその和精油みたいな森の香りと柑橘が主体となっている精油たちっていうのはですね、ものすごく使い勝手がいいので、ぜひ暮らしの中で活用してみてください。はい、本日もねお役に立ちましたら幸いです。またねやってみたとかね、あのやってみたけど効かないんだけどみたいな、ね、こともね、コメントでお待ちしておりますので、どんどんねコメント入れていただくと嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコンミューでした。